と広報大使塚本あかりのあかり話。皆さんこんにちは、塚本あかりです。この番組では蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
蟹市役所広報課の武井が、
市民の皆さんに知っていただきたいとっておきの明るい話題をお届けしていきます。
はい、最近は朝晩涼しくて、だんだんと秋が近づいてきたなって感じますよね。
はい、
丸々の秋ということで、今年はあかりさんはどんな秋にしたいですか？
はい、秋といえば食欲の秋なんですが、私はいつも食べることが大好きなので、はい、秋だから特別にということはありません。
お
ですが、はい、やっぱり食欲は湧いてきます。
そうですよね。
ちなみに蟹市の特産里芋も秋から冬にかけて旬なので、はい、蟹市の里芋グルメ巡りなんていうのもいいかなって思ってます。
いいですね、里芋美味しいですもんね。
はい、武井ちゃんは何か〇〇の秋ありますか？
はい、私は今年は読書の秋にしたいなと思います。お、
本読むんだね。
いや、実は読書は普段はしないんですけど、うん、最近リチャード・カールソンさんっていう方の小さなことにくよくよしない88の方法っていう本を買いました。
どうした、何があったかな
そう、普段は読書はしないんですけど、うん、ちょっとこのタイトルに惹かれて、うん、読んでみようかなって思って買っちゃいました。
なんか人生勉強になりそうだよね
そう、私よく悩みなんてなさそうだねって言われるんですけど、うん、結構繊細なんですよ。
わかるよ、そう、繊細だよね、女の子だもんね。
そうですよ
お互いに充実した秋にしようね。
そうですね。
では蟹市の秋といえばどんな話題がありますか？
はい、これは毎年秋に行われているものなのですが、はい、交通安全レター作戦というものがありますよ。
はい、これは今渡北小学校の児童たちがドライバーに手紙としおりを配りながら交通安全を呼びかけるというものです。今年は9月5日に行われたので、その時の様子について詳しくお伝えしていきます。
はい、他にも現在開催中の国際陶磁器フェスティバルミノ17に関する話題や、先月8月から配布が始まったヘルプマークについての話題など盛りだくさんでお届けしていきますよ。
それでは今日も15分間たっぷりとお楽しみください。
まずはじめに交通安全レター作戦についての話題です。
はい、交通安全レター作戦は今渡北小学校で開校以来続いている伝統的な行事です。子どもたちと地域の交通安全への意識を高めるために毎年開催されていて、今年で35回目を迎えました。
9月5日には下江戸の徳の南交差点というところの北側で、今あたり北小学校の児童たちがドライバーの皆さんに手紙としおりを配って交通安全や事故防止を呼びかけました。
その手紙としおりは一体どんなものだったんですか？
はい、ここに当日配っていた手紙としおりのコピーがありますよ。
はい、
これは今あたり北小学校の児童と普段子どもたちの通学路を見守ってくださっている交通ママさんたちが夏休み前からこの日のために準備していたものなんです。手紙は5年生と6年生が、しおりは3年生4年生の児童と交通ママさんが作りました。地区・校区の交通事故を1件でも減らそうという願いが込められています。
なるほど、手紙には毎日安全運転を心がけてくださりありがとうございますといった運転手の方への感謝の気持ちや、学校から帰る途中交差点でドライバーの方が止まってくれて嬉しかったといったような心温まるエピソードなどが書かれていますね。
はい、そしてしおりは表面が 3,4 年生からのメッセージ、うん、そして裏面が交通ママさんによる押し花になっているんです。
はい、生徒さん直筆のメッセージが書いてあるので、はい、しっかり思いが伝わってきます。裏面の押し花もいろいろな花が組み合わされていてとっても綺麗です。
本当に思いが伝わってきますよね。
はい、
手紙としおりを受け取ったドライバーの中には笑顔で受け取ってくれる方や、私も安全運転に気をつけるからみんなも登下校の時には車に気をつけてと声をかけてくださる方がたくさんいました。
そんな素敵な内容の手紙を受け取ったら確かに嬉しくなりますし、安全に気をつけなきゃと思いますよね。
そうですよね。今回はドライバーに向けての呼びかけでしたが、10月10日の火曜日には日頃の感謝の気持ちを込めて地域のお年寄りの方や見守り隊の方、そして近隣の企業の方々にも手紙としおりを手渡すそうですよ。
本当に素敵なイベントです。交通安全はみんなで守るもの、運転手も歩行者もお互いに小さな思いやりを大切にしながら交通安全を意識していけたらいいですよね。
そうですね。次は現在開催中の国際陶磁器フェスティバル美濃17についての話題です。
国際陶磁器フェスティバルとは、日本を代表する陶産地である多治見市、瑞浪市、土岐市を舞台に1986年以降3年に一度開催されている世界最大級の陶磁器の祭典なんです。
はい、土と炎の国際交流をメインテーマとして、人間国宝である故荒川豊造氏や加藤幸三さんといった有名陶芸家の作品であったり、世界中から集まった陶磁器作品を間近で見ることができますよ。
はい、今手元に今回の国際陶磁器フェスティバルの公式ガイドブックがあるので見てみましょう。
はい、
世界中から本当に作品が集まっていて、これは陶磁器で作られているのと思うような、さまざまな形の個性的な作品がたくさん載っています。
そうですよね。
はい、
陶磁器と聞くと少し年齢層が高い方たち向けの渋いイメージがあるんですけど、はい、このガイドブックを見てみると、入賞作品は本当にカラフルで、うん、形もユニークなものが多くって、はい、若い人でも楽しめそうですよね。
はい、陶磁器に馴染みがない人にとっても十分見応えがありそうです。
はい、
今回皆さんにこのイベントについてお知らせしているのは、なんと美濃桃山島の聖地である蟹市の施設も対象に含まれているからなんです。
はい、それが皆さんもご存知の荒川豊造資料館です。
はい、
フェスティバル開催中にはこの荒川豊造資料館で陶磁器に関するイベントがなんと2つも開催されるんですよ。まず1つ目が10月1日日曜日まで開催される収蔵品展茶碗尽くしです。抹茶碗を中心として豊造作品を前期後期に分けて展示するほか、茶碗の見方や楽しみ方についてもご紹介しちゃいます。
そして2つ目のイベントが10月6日金曜日から12月3日日曜日にかけて開催される特別展染めのコレクション荒川しのに魅せられてです。東京都や山口県の美術館、長崎の記念館が所蔵する染めの吉野部コレクションの中から豊造作品約40点が里帰りします。篠の茶碗を中心に豊造作品の魅力をたっぷりとお伝えします。
はい、荒川豊造資料館の開館時間は午前9時30分から午後4時までです。入館料は一般200円、高校生以下は無料です。なお、フェスティバル期間中には荒川豊造資料館を含めイベント対象施設7カ所の共通チケットが1500円で購入できるため、たくさんの施設を回りたいという人にはそちらの購入をお勧めします。
はい、国際陶磁器フェスティバル美濃17は10月22日日曜日まで開催しています。今回紹介したものの他にもフェスティバルではまだまだたくさんの催し物が体験できます。詳しく知りたい方は国際陶磁器フェスティバル美濃17の公式ホームページをチェックしてみてくださいね。最後は援助が必要な人のためのマーク、ヘルプマークについての話題です。
はい、
皆さんはヘルプマークをご存知ですか？
ヘルプマークとは外見からはわからない障害や援助を必要とする人のために2012年に東京で配布が始まりました。
はい、
岐阜県では今年の8月1日から配布が始まり、国内では10番目となるそうですよ。東海3県では初めての導入になります。
この援助が必要な人とは、義足を利用している人や難病患者の方、内部障害がある方、妊娠初期の方などを指します。
はい、 妊婦であることを示すマタニティーマークのようにヘルプマークを身につけることで周囲の人に理解や手助けを求められるようにするのが狙いです。
はい、
シリコンでできた長方形のタグで赤地に白抜きの十字とハートマークが描かれています。ストラップがついているのでカバンなど見えるところにつけておくことができます。
ヘルプマークには付属のシールもついています。必要に応じて自分の名前や連絡してほしい人の名前、連絡先などを記入しタグの片側に貼っておけば緊急時に役立ちますし安心です。
市役所福祉課や岐阜県事務所、岐阜県庁などで無料で受け取ることができます。障害の有無や種別、病名など受け取りの条件はないので希望する人ならどなたでも受け取れます。
はい、本人でなくても家族や支援者の方が代わりに受け取ることも可能です。受け取りの際に誰の分が何個必要かを窓口で申請してください。
ヘルプマークを身につけた人が生活しやすくなるためには皆さんのご協力が必要です。マークを見かけたら電車やバスで席を譲る、商業施設で声をかける、災害時に避難の援助をするなど思いやりのある行動をお願いします。
はい、
ヘルプマークについて詳しく知りたい方は広報課に9月号をご覧いただくか市役所福祉課までお問い合わせください。最後にあかりさん自身がヘルプマークについて何か思うことはありますか？
はい、私も筋痛性脳脊髄炎、脳脊髄液減少症、そして先日レディーガガさんで注目された繊維筋痛症という3つの病気があります。すべて外見ではわかりません。今は外出時に車椅子を利用しているので見た目で病気か障害があるのかなと思ってもらえます。ですが私が車椅子を使うようになる前は外でも周りの人と同じように歩いていたので病気がある人とは到底思ってもらえませんでした。なのでヘルプマークのように表に表せることはとても患者としてもありがたいです。ヘルプマークが全国に普及し誰もが安心して暮らせる社会が築けるようみんなで努めていきましょう。
今日は思いやりのテーマが2つもありましたね。
はい、なんだか心がポカポカ温かくなりましたね。
そうですね。最後もそんな思いやりあふれる福祉のお話をしましょう。
はい、
実は今月9月はアルツハイマー月間なんです。
はい、アルツハイマーは認知症を引き起こす病気の一つです。そういえば蟹市には認知症のための施策である蟹市オレンジプランがありますよね。
はい、認知症の早期発見対応のための物忘れ困りごと相談や軽度認知症の予防講座個別相談会、また仲間づくりや情報交換の場となる認知症カフェなどを市内の各地域で開催しています。
以前放送でお話しした朝日小学校での認知症講話もこの蟹市オレンジプランの取り組みの一つなんです。
そうなんです。オレンジプランに含まれている認知症サポーター養成講座の一環として行われました。
はい、
認知症の方に安心して生活していただくための大切な取り組みです。
はい、ところでこのオレンジプランの冊子に書かれているお馬さんですかね、ロバさんですか、
はい、
なんだかすごい可愛いキャラクターが載っていますね。
あ、ロバ隊長のことですね。
お、ロバ隊長って言うんですね。
はい、認知症サポーターのマスコットキャラクターなんですよ。
おお、
ロバのように急がず、しかし一歩一歩着実に進んでいくという意味が込められているそうですよ。
なるほど、それでロバがマスコットキャラクターになっているんですね。
はい、そしてこの可愛いロバ隊長なのですが、なんと人形やストラップが作れちゃうんです。
おお、すごいですね。縦髪や尻尾まで実物そっくりにできていて、こんなちゃんとした型紙までもあるんですね。
はい、
とても可愛いのでインテリアとして置いてあってもいいですよね。
はい、
ところでこの型紙はどこでもらえるんですか？
市役所2階の高齢福祉課で受け取ることができますよ。
おお、そうなんですね。結構難しそうなんですけど、私にも作れますか？
大丈夫、型紙を使って作り方に書いてある通りに進めていけば絶対できます。
竹井ちゃんの言葉を信じて、では早速私も作ってみようかな。
はい、
皆さんもぜひ型紙を手に入れて自分だけのロバ隊長を作ってみてくださいね。それでは今日も元気よく締めくくって終わりましょう。武井ちゃん、準備はいいですか？
はい、
せーの、
それでは皆さん、アディオース。